どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回の話題はマイブームです。前回の配信をの、してなくて、今回、まあ、1週間空いての配信となるのかな。1週間2週間か。今収録しているのが25日の日曜日なので、まあおよそ、まあやっぱ2週間か。はい、なんだかんだ言ってね、こう一つ落としちゃったなっていう感じなんですが、ですね、これは後でまたちょっとだけ理由に軽く触れますけど、一応先週の日曜日にですね、収録思い出したんですよ。はい、寝る直前って言っても9時ぐらいやったんで、収録ができたんですけど、まあ、眠くて、うん、これやめとこうと思って、あっさりと10秒弱ぐらいで決断し、寝ました。はい。ですね、っていう、今は実はちょっと風邪でして、もしかしたらインフルエンザなんですよね。はい、体調がね、ちょっと2、3日前ぐらいにね、鼻風邪がひどいなって思ってて、でそれでちょっと喫茶店で仕事したんだけど、ちょっと鼻水があまりにも出るもんだから、ちょっと早めに引き上げて家で休んでたところ、どんどんなんかね、状態が悪くなっていくから、それで横になって何してって言ったら、もう喉が痛くなるわ、めまいはするわ、変な熱は出てくるわみたいなね。それでもうようやく、1日2日寝て、今ようやく回復してきたところで、明日からはなんとかこう、運動も再開できるかなっていう状態です。まあちょっと喉も痛いし、鼻っていうか、まあいろいろ大変なんだけど、はい。ちょっとね、話が長くなっちゃったんですけど、先日ね、ちょっと出張撮影をしてきました。僕はあんまりこの番組でも言ってなかったんだけど、とあるライターさんからよく撮影の同行取材を依頼されることがあって、その関係の撮影があったんだけど、たまたまというか、宿泊込みの撮影で都内の某所で撮影してきました。その時にね、川島優香さんっていう可愛らしい女の子、地下アイドルのただの女の子だったかなっていう、もう解散しちゃったらしいんだけど、そういったところに所属した女の子ともね、こう、いろいろこう撮影をさせてもらったりとかしたんで、多分そろそろスーモジャーナルってところでその記事が出ると思うんで、ぜひ気になった方は見ていただければなと思います。サウンドストライプの曲が今回はザ・サウンドです。それじゃあ今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。なんか相変わらずこうドタバタしてるオープニングだなって思いながらね、全然話すことも話せなかったんですけど、まあとりあえず、始めていきます。今回、まあマイブームっていう風に目を打ってますけど、まああんまりネタがないというか、その調べてもないので、ちょっとここ1ヶ月ぐらいかな、ずっとこうなんかそれこそ一人語りみたいな風になっちゃっていますが、まあ今回はちょっと、まあ言いたいことも少しはきちんと形としてはあるので、そこをこう触れていく形でね、話していければいいかなと思います。マイブーム今たくさんね、実はあって、それをちょっといくつかこうピックアップして話をしていきたいと思うんですが、まず iPad Pro ね、この iPad Pro はもうこの番組では最近何回も話してる、話題に上ってるやつですよ。ね。アッ ップルペンシルとスマートキーボードを組み合わせた、コンビネーションが最高に使いやすいっていう、もうベタ褒めしているやつです。はい。これ本当にね、僕ものすごく使っていて、普段、仕事でもほぼほぼこれ使ってる。では、動画作成、動画をいじる以外はもしかしたら全部これで今やってるかもしれない。っていうのも、今、僕 Mac って実は使ってないんですよ。今使ってますよ。この、ポッドキャストを収録するときは使ってるんだけど、実は、この一週間で Mac の電源を入れたというか、Mac を使ったのって僕これを含めて多分3回ないんですよね。2回ぐらいだと思うんです。はい。時間に換算したら多分1時間ぐらい。はい。全然使ってないんですよ。もう仕事でね、打ち合わせとかなんとかっていうチャットベースでやり取りとかっていうのも全部もちろん iPad でやってるし、構成表っていうか、仕事での関する書類というか、台本的なやつもね、全部これでやってるし。Mac を使うことが本当に激減しちゃって、まあ、いいことなのか悪いことなのかわかんないけど、まあ、それぐらい便利ってことですね。で、それに加えて最近は、Kindle。アマゾンが提供している読書リーダーアプリの Kindle を、使い方を結構、ちょっと、工夫することを覚え出して、ハイライトをね、まあこれ使ってる方だったらわかると思うんだけど、読んでる書籍の気になる部分をハイライトをつけて、そこに対してコメントつけたりして、なんていうかな、学習に役立てるみたいな機能があったりするわけですけど、そういうのをちょっとね、いろいろちょっと使い出して、非常にこう学習効率アップしてるっていうね、ところです。これは本当にね、仕事にも最高の iPad Pro だけど、勉強にも、もう本当にこれ以上、ないんじゃないかなっていうぐらい優秀な、なんかこうデバイスかなと。はい。で、まあ、iPad Pro と Pencil、まあ、あとはその Kindle とかもろもろ含めて、ちょっと以前記事にもしたんだけど、ノートシェルフ2っていうアプリがあって、メモを取るためのアプリですね。これを使って僕普段勉強とか仕事とかいろいろこう使ってるノート代わりにしてるんだけど、もうとにかく何かあったら全部ここに書いていくみたいな。今のこの収録してるポッドキャストのネタ帳だって全部、もちろんこのノートシェルフで、作ってるわけだけど、だからね、自分がやれること、やりたいこととか、やった方がいいこととか、工夫できるかもしれないみたいなことを全部書き出していって、なんていうか、やっていけることを拡張できる、脳の可動範囲を広げるみたいな、そういった作業が今、実は密かな楽しみで、なんていうかな、今までない経験真っただ中って感じです。もう iPad Pro はいつまで経っても素晴らしい。ね、本当にこれはいいです。はい。で、次に、美味しんぼ。ね。美味しんぼ、いいですよ。はい。美味しんぼご存知ない方はきっといらっしゃらないはず。ね。今僕が言ってるのは漫画版の美味しんぼじゃなくて、アニメの美味しんぼなんですけど、今ネットフリックスでね、美味しんぼがやって配信されていて、シーズン3までやってて、それプラス夜のロードショーでやっていたスペシャル版の2本が、付属しているような形なんだけど、まあ、僕昔小学生の頃にこれほぼ全部見た気がするんだけど、まあ、全部もう一回全て見直しして、本当に毎回感銘を受けてたわけですよ。やっぱ面白いなと、素晴らしいなと思ったんだけど、その中で、ロードショー枠に放送されていた特別版である日米米戦争っていう回をね、見てね、そこでポストハーベストっていう、まあ、農薬 日本では食品添加物って扱いらしいんだけど、まあポストハーベストっていうものの存在をね、もう再認識したわけですよ。ポストハーベスト。ね。聞いたことはある方がいらっしゃるかもしれないけど、まあね、ポストハーベストっていうのを説明し出すと終わらないんで、すごく手短に話すと、海外で輸出してくる、日本に輸入されてくる野菜とか、まあ、穀物とかって、長距離移動してくる、イコール長期間、結構、まあ、輸送する、してすぐに届くわけじゃないから、例えば、まあ、腐らないようにとか、あとはカビが生えないように、普段アメリカだったら、アメリカから輸出するんだったら、アメリカ国内では、売るときには使わないような農薬を散布するわけですよ。日本に輸出するためにね。それがポストハーベストっていう、もので、まあ、いろんなものが含まれてるらしいんだけど、それが非常にこう、怖いぞということを、まあ、美味しんぼの中で言っていて、要は米を日本に輸出したいっていう相手側のね、思惑を山岡四郎が、論破するときにね、その、ポストハーベストの問題がうんぬんって言ったわけですよ。奇形児が生まれる可能性があったりだとか、まあそういったなんかこう、他にももろもろ、かなり危険なやつがね、入っているとか。で、これを気になったんで僕も調べてみたら、その、濃度が非常に高い場合があるらしく、一般的な農薬の数百倍もある、場合もあるってことで、非常に怖いなと思ったんですよ。思ったんです。まあ、もっと現実的な話を落とし込んでいくと、その、理屈上では確かに数百倍ぐらいの濃度が残ってる場合はあるけど、でも、本当に問題にすべきは残留濃度。っていう、実際にこの、調理に使う際の濃度が一番大事なわけであって、要は洗ったりなんとかしては落ちるから、実際そんな高くなんねえぞみたいな話はあるわけだけど、まあ、とりあえずこのポストハーベスト怖えなから始まり、そこから、いろいろ健康関連の話を勉強しだし、そしたらちょっと料理も、今久々に始めたいなとか、きちんとしたいなと思って、包丁とか、もう、計量スプーンがどうとかね。そういったのもいろいろ考え出したんですよ。手作りでできる健康関連でいいものないかなって思ったら、納豆とか作れるんじゃないかなとか、食パンとかも、ね。作れそうだなと思って、いろいろこう、材料も、極力海外のやつは使わないように、海外のやつはポストハーベストが怖いからねっていう、ね、あるから。いろいろ考えてたら、えらい高い、こう、食品になりそうだな、なんて思って、思っているけど、でもまあ、ね、その、なんていうかな、自分のためだけじゃなくて、なんかこう、自分のね、子供とかも、今、なんていうかな、この、アレルギーがあるんで、そういった食関係の話は、やっぱ極力伝えていかなきゃいけないな、というか気にしてもらわなきゃちょっと困るな、っていうのはあったりするんでね。ちょっとこれは健康だけの問題じゃなく、ちょっと取り組んでみたいな、と思い、こう、いろいろ調べ始めてるんですよ。で、あとはプロテインとスポーツジム。スポーツジムはね、行きたいなっていう欲が最近出てきてて、スポーツ自体、スポーツ、僕、自分ではそんなしてるつもりじゃないんだけど、一応普段、毎日、最低10キロ以上走ってるかなと。あとは、軽くこう、ほんの少しぐらい腕立て伏せとか、腹筋がやってるぐらいですけど、これをもう少しきちんと、メリハリをつけて、安定した環境の下で運動してみたいなっていう思い始めたんですよね。例えば、まあ、寒い時期だったら問題はないんですよ。マイナス1度だろうが2度だろうが、普通に僕、薄着で走ってるんですけど、ただ、夏場になるとね、非常にこう、危ない、下手したら本当に倒れちゃうぐらいの、気温になっちゃうんで、その時にね、その、ペースを乱さずに走ることって多分できないんですよね。やっぱ落ちるんです。なので、極力安定した環境、雨が降っても台風が来ても利用できるような施設で 運動したいなとか、あとは、胸筋が割れるくらいを目標にして、きちんとそういった機材を少し利用しながらね、鍛えるような、ふうにしていきたいなと思っています。それこそもう体重2、3キロぐらい増やすぐらいの勢いでね、運動したいなと思って、いろいろ試算したら、1日2時間ぐらいはスポーツに使えそうだと、いう、ちょっと目測が立ったんですよ。2時間。今はだいたいね、1時間、トータルで考えて20分ぐらいかな。うん。それの1.5倍増しぐらいにはできそうだなって感じなんで、ちょっときちんとね、本当に学生時代まともにスポーツしてなかったくせに、今になって本当に、なんていうか部活よりも厳しいスポーツしそうで怖いなっていう感じです。うん。で、それに合わせてプロテインも飲みたいなと。うん。以前ね、なんだっけ、アムウェイのね、ネットワークビジネスのアムウェイの変な人たちに引っかかってね、なんかもう強引にかか加入か、加入したことがあるんですよ。2ヶ月ぐらいで辞めたけど。うん。その時にね、利用してたのが、したのかというか、させられてたのが、なんだっけなー、なんかプロテインがあったんです。うん。それがね、アムウェイは僕は嫌いですけど、会社がとかじゃなくてやり方がね。うん。その製品自体は悪そうじゃないなと思って、それアマゾンで売ってたんで、あ、今、一般に売られてるんだなと思って、他のやつと比較したら、悪くなさそうだと。なるほど。これは、植物性のやつを、ですね。時間がないな。時間がない。プロテインって、いくつか、3つぐらい種類があって、ソイ系、ソイは、ソイ、豆ですね。豆というか、大豆。うん。と、ホエイ系、あと、カゼイン系っていう3つがあって、あとのホエイってのが、牛乳を元に、牛乳のタンパク質が、元になってるやつ。カゼイン系も。なんだけど、あんまり動物性は使いたくないなっていう思いがあるので、基本的にこのソイ系ってやつで探してるんですよ。うん。で、ソイ系っていうのは、いくつか安いやつもあったりするんですよね。1キロで2000円とか。うん。で、さっき話したアムウェイのやつが確か4000円ぐらいなんで倍ぐらいするんですけど、ここはちょっと本当に言い方が難しいんだけど、ちょっと怖いなって思ってるのは、他のやつっていうのは日本で作られてるんですよね。うん。で、大豆の原産国がカナダとかって書いてるわけですよ。うん。となると、普通に考えられるのは、カナダから大豆をたくさんのこの、麻袋か何かに詰め込んで輸送してきて、それを日本で洗浄して、加工して、粉状にしちゃうみたいな、そういった工程は減るんじゃないかなと思うと、さっきの話した、ポストハーベスト、確実にガンガン来るじゃんと。結構大豆もね、多いらしいんですよね、そのポストハーベストは。はい。なので、そういう変にね、意識しだすとね、ちょっと安いからって言って、あんまり、何も考えずに買うと、後でちょっと怖そうだなっていう思いがあったりとか。うん。で、あとはアレルギーですよ。これ知人に指摘されたんだけど、ソイ系、植物性のやつでね、一方的にそれでそこからタンパク質を補給しようとすると、アレルギーが発症する可能性があると言われて、うん、確かに、そうか、それは考えてなかったなと思ってね。これまたいろいろ調べ始めたんですよ。そしたら、確かにそういうこともありそうだな。だったら、もうちょっとバランスよく動物性とか植物性とか取った方がいいのかな、なんて考えながら、今、ちょっと悩み中です。はい。 だからね、健康関連がね、今一番トータルで考えたら大きいかな。すごい、こう、時間を割いてますね。勉強っていうか、なんか調べ物もそうだし。まあ、まだまだこれから多分進展があるでしょうから、ちょっとね、全然この番組聞いてる層が気にならないところだとは思うんだけど、そこはね、変に押し付けていきたいなと、思ってるんで、いやいやながら聞いてください。で、最後の方になるんですけど、まあ、来るブームもあれば、去っていくブームもあると。ね。さよならマイブームです。これが二つがあって、一つが、バリューですね。これも何の説明も必要ないと思うんだけど、まあ、全く反応がないので、もうめんどくさいからいいかなと。テスト的にはまあ十分できたかな、みたいな。なんていうか、どこを見回しても、全く活気づいてないっていう、もう本当にもうレームダックがかっていうぐらいのね、サービスと化しちゃってるんじゃないかな。なんか全然いい話を全く聞かないっていうか、危険な話しか聞かないんで、まあ、別にそこにね、そこが悪いっていうんじゃないんですよ。自分のやり方が悪いっていう根本的な問題を解決したいと思ったからやったっていう面もあるんだけど、そこに行き着くまでもなかったかなっていう価値をちょっとあまり見出せなかったかなっていうのがあって、もうちょっとやる気、もうなしおくんですよね。で、次に iPhone。iPhone ね、つい先日割れました、画面が。初めてです、僕、携帯電話買い始めて、もう20年ぐらい経ちますけど、初めて携帯電話の画面が割れました。あとね、多分、日本で一番優しく iPhone の画面を割った男じゃないかなと思うんだけど、具体的にどうやって割ったかっていうのは、断定はできないんだけど、多分、朝、僕はジョギングして、で、iPhone 持ってて、それを、ストレッチするときにね、ストレッチする際に、いつも iPhone 地面に置いてるんですよ。こう、地面に置いて、そのまま、その横でストレッチするんだけど、で、その時に、iPhone を握って、地面に置こうとして、手をこう下に伸ばしたときに、地面スレスレなところで iPhone を落としたんですよね。だいたい30センチぐらいかな？距離にして。距離というか、まあ、高度にして。ところから iPhone をコトって、音もしないぐらいにコトって地面に軽く落ちたんですよ。で、それで、ストレッチを終えて家に帰って、iPhone 放置して、6時間ぐらいして気づきました。お昼過ぎぐらいになってね、なんかこう iPhone 割れてるっぽいぞと。なんかうっすら変な線が入ってるな、みたいな。あんまわかんないんですよ。画面の端っこにね、薄く縦にこうスーッと入ってるんだけど、これ確実に割れてるわけですよ。ね。まあ、なんていうかな。生まれて初めて割ったんで、すごいショックなんだろうなって自分で思ってたんだけど、正直どうでもいいんですよね。何も感情湧いてこなくて、まあ別に iPhone 使ってないからいいかな、みたいな。もともともうマイブーム的なやつはもう5年以上前に過ぎてたと思うんだけど、なんていうかな、もう僕 iPhone 正直全く使ってなくて、で、携帯電話をそもそも使ってないんですよ。なんていうかな。全部 iPad で移管しちゃってるから、電話受ける時以外、多分僕そ、あのー、外に出してないっていうか、ポケットにしまったままなんですよね。だから、別にもういいかなと。あんまりね、去年の末にあった Apple のバッテリー問題があったと思うんだけど、あそこら辺にこう関係するような話なんだけどね、あんまり、エクスペリエンス、ユーザーエクスペリエンスってやつをね、自分がコントロールできる範囲外のところで、コントロールされるっていうのは僕はすごく嫌なんです。 アップルがね、ユーザーエクスペリエンスのためだとか、どうとか言ってね、そのパフォーマンスを落として、えらいストレスフルな環境にしちゃえるように、なったってことでも、僕の中でも完全に iPhone 終わったわけですよ。うん。だからもう僕の中でも電話するとき以外使うものじゃないっていうふうになっちゃってるんで、まあ、全く割れようが何だろうが、もう破壊し されようが電話さえ受けられればもうあんま不満はないかなという感じです。うん。まあ、そのうちチープフォン、なんていうか、ニッチフォンとかね。あと、ライトフォンとか、そういったところをサブで購入できれば、全く不満ないかな。うん。そんな感じでした。はい。そろそろエンディングですね。いやーと、本当にこう駆け足で来ちゃって、本当はね、実はこれ今回前後編に分けようかと思ったんですよ。もうちょっとゆっくりきちんと話したかったなと思うところが、初めからもう出てくると分かってたんで。だから今日、すごくこう、全く、話したいことをこう突き詰めて話さずに全部こう突っ切っちゃったって感じなんだけど、まあそんな感じでちょっと駆け足で行ってみました。まあ健康関連の話がね、なんかちょっと立て続いて申し訳ないんだけども、そんな、ね、健康興味津々な僕ですが、最近、知人の農家さんからですね、赤米とか古代米とか、そういった類の玄米をもらったんですよ。はい。なんか、結構高価なものらしいんだけど、それをこう、だいたい、5%ぐらいかな。白米に混ぜて炊くと美味しいっていうか、健康にすごくいいっていうふうなね、言われてね、ちょっと試してやってみたんだけど、よくわかんないけど、でもなんか良さそうな感じがしていいかなと思いました。玄米っつうのは僕あんまわかんなかったんだけど、精米する前の状態なんですね。うん。精米って僕ね、ずっとこう、表面の皮を剥くだけだと思ってたらそうじゃないらしくて、どうやら米と米をこうすり合わせて削っていくっていうね、工程もあるらしくて、削れていくとどんどんどんどん米がちっちゃくなっていくと、で周りの栄養素がすごい高い部分が全部なくなっちゃった状態が白米だと。うん、そうらしいですよ。だからあんまり食べるときは本当はね、精米しない方がいい、精米したくないんですって、農家さん、いいものを作ってる農家さんは。でも精米しないと農薬とかが危ないっつうんで、玄米食べるときは農薬のことをすごく気をつけろみたいなことらしいです。うん、あんまりね、こう結局なんていうかな、こんなに話してきてあれなんですけど、別に僕そんな健康がどうこう言うつもりはないんですよ。ただその人としてね、きちんとしたもの、いいものを食べようっていうんじゃなくて、必要最低限のものを食べましょうよっていう風なっては思ってるんです。だから別に物が安くなりすぎてる、食べ物って今すごく安くなりすぎてるから、そこら辺のコストを少し上げてでもね、別にそんな痛くもないし、きちんとね、健康管理するっていうことは、そのいいものを作っていくには自分の心持ちとか普段の行動からね、変えていかないといけないなっていう風な思いがあって、こんな気にしてるっていうか、きちんとしなきゃいけないなって思ってるんですよ。これは今回一番痛かったことなんです。うん。だから本当にやりたいことはたくさんあるけど、それをやっていくためには、まあ、自分自身を変えなきゃいけないわけですよ。心持ち、精神的なものとかもそうだし、能力的なものもそうだしね、知識もそうだし、だから自分自身の行動を変えていくようにしないと、ちょっと、いいものはできないなっていうの思いがあって言いました。はい。また早足だな。イベント告知です。3月8日にイベントあるんで、気になる方は番組の方からお申し込みください。もうこれが限界ですよ。それじゃあ、まあお届けしましたのは大峰でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。